根性与えられています聖書の箇所は、ルカによる福音書11章45節から54節です。ルカによる福音書11章の45節から54です。お読みいたします。そこで立法の専門家の一人が、先生、そんなことをおっしゃれば私たちをも侮辱することになりますと言った。イエスは言われた。あなたたち立法の専門家も不幸だ。人には背負いきれない重荷を負わせながら、自分では指一本もその重荷に触れようとしないからだ。あなたたちは不幸だ。自分の先祖が殺した預言者たちの墓を建てているからだ。こうしてあなたたちは先祖の仕業の証人となり、それに賛成している。先祖は殺し、あなたたちは墓を建てているからである。だから神の知恵もこう言っている。私は預言者や人たちを遣わすが、人々はその中のあるものを殺し、あるものを迫害する。こうして天地創造の時から流されたすべての預言者の血について、今の時代の者たちが責任を問われることになる。それはアベルの血から祭壇と聖女の間で殺されたゼカリアの血にまで及ぶ。そうだ、言っておくが、今の時代の者たちはその責任を問われる。あなたたちの立法の取り上げ、自分が入らないばかりか入ろうとする人々をも妨げてきたからだ。イエスがそこを出て行かれると、立法学者やファリサイ派の人々は激しい敵意を抱き、いろいろの問題でイエスに質問を浴びさせ始め、何か言葉尻を捉えようと狙っていた。以上です。それでは説教、知識の鍵と題しまして、宍戸俊介牧師にお願いします。
ただいまルカによる福音書の11章45節から54節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの45節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。そこで立法の専門家の一人が、先生、そんなことをおっしゃれば私たちをも侮辱することになりますと言った。そんなことをおっしゃれば私たちをも侮辱していることになる。立法学者はそう言いましたが、主イエスは一体どんなことをおっしゃったのでしょうか。この日主イエスはあるファリサイ派の人からの招待を受けて、食事の交わりの席についておられました。で、先週も申し上げましたが、このルカによる福音書では食卓の交わりの場面というのが多く記されます。で、それだけこの福音書を書き表したルカが食事の交わりを大事に考えて書き漏らさないように注意深く筆を運んでいたということになるのですが、しかしそれはルカ自身の考えというよりも、主イエスご自身が食卓の交わりを非常に大切に考えておられるということをルカがわきまえていたためです。主イエスは 一回一回の食卓の交わりを、やがて神様にみんなが招かれて、神様の御前で全員が勢ぞろいして一緒に食事をいただく喜びの時を表すものだ、そうお考えでした。で、教会の愛参会もそんなふうに神様の御前に開かれている喜びの食事の時を思い描きながら、それに似たことを地上で行っているようなところがあります。ところがです、シエスが招かれて実際にお付きになった当時の食卓では、いつもそのところでいかにも人間臭い破れを見聞きするということが多かったのでした。徴税人のレビが弟子に招かれたことを喜んで、彼の家にシエスをはじめ大勢の知人や友人を招いて宴会を催したときには、ファリサイ派の人たちや律法学者たちがこれに不平を述べ立てました。なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのかと言って、その食事の交わりを臭したのでした。でシエスはそれに対して、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である、でそう答えになって、さまざまに病んでいる人たちや生き悩む人々、罪人たちもシエスによって神様の民の一人に加えられ、食卓の交わりに預かることができるのだと教えてくださいました。あるいは別の機会に、ファリサイ人シモンの家に招かれて客となり食卓にお付きになったときは、シエスは一人の不幸な女性の罪をその食事の席で許してあげました。そしてその女性も神様の民に加えられているということを宣言してくださったのですが、そこに同席していた複数の人たちはその様子を見ていて、罪を許すなどと言い出すこの人物は一体何者だろうと心の中で不審がっていたということが起こっていました。シエスご自身はです、食事を共になさるとき、いつもそこに集う人間たちの罪をご覧になって、そしてご自身が罪を許す権威をお持ちの方として感謝しながら食事を共にしてくださいます。ところが、そういうシュエスのことを理解しないで人を裁きがちなファリサイ派のあり方に、シュエスは大変心を痛めておられたのでした。それで杯や皿の外側を立派にして見せるのではなくて、自分自身の内面、そここそが清められなくてはならないのだということを、今日招かれた食卓において教えておられたんです。で、そのシエスの言葉に刺激されて反応したのが、先ほど繰り返してお聞きした律法の専門家の言葉だったのです。で、この人はシエスが内面こそ清められなくてはならないのだとおっしゃった言葉によって、自分たちが大変に侮辱されたと感じたのでした。それはシエスが本当のことを実は言ってしまったからなんです。上辺をどんなに綺麗そうに見せていても、その内面に潜んでいるものは強欲と悪意に他ならない、シエスはそうおっしゃいました。で、人間という生き物は周りに隠しておきたい本当の自分の姿に触れられてしまうと、落ち着きを失って攻撃的になったり、余計な言わなくていい一言をつい口走ってしまったりする、そんなところがあります。この律法の専門家も、そんな風になってしまったものと思われるんです。ところがその結果です、この人はシエスからさらに3つほどのことを聞かされるということになります。最初は46節のところです。イエスは言われた、あなたたち律法の専門家も不幸だ。 人には背負いきれない重荷を負わせながら、自分では指一本もその重荷に触れようとしないからだ。シエスが重荷を負わせると言っておられるのは、当時の律法学者たちの律法の解釈のことを指しています。律法学者たちは旧約聖書の中に語られている神様の御言葉を、神様から私たちに語りかけられている愛のこもった救いの招きとして聞くのではなくて、自分たちの日頃の生活に対する指図だと思って聞こうとしました。旧約聖書の中には、自分たちが何をやってどんなふうに生きていかなきゃいけないのかという掟が記されている、でそう考えまして、その掟を一つ一つ数え上げていったんです。そしてその全部を守らなくてはならない、そう人々に教えていました。でそういう掟が当時の律法学者たちの常識では613あったというふうに言われています。しかしです、613もの掟、これをやるべきだとか、これはやってはいけない、でそういう掟っていうのは普通の人にはおそらく到底覚えきれない、そういう数です。それを守らなくてはならない、でそう他の人たちに教えながら、しかしとてもそれを覚えきることができないために、知らず知らずのうちに掟に触れるようなあり方をしてしまうということについては、何も助けようとしないという律法学者たちのあり方をシエスは大変厳しくご覧になったんです。人に背負いきれない重荷を負わせながら、自分では指一本もその重荷に触れようとしないとおっしゃったのは、まさしく律法学者たちの律法に向かう姿勢を非難してこんなふうにおっしゃったんです。実際には613もの掟というのは、律法学者本人にとってもそのすべてをいつも覚えていて気を配るということができないほどの膨大なものでした。ですから律法学者たちのあり方っていうのは、他の人のあり方については、あの人は律法のあれに抵触している、これを犯している、そんなふうに非難をしながら、自分自身はというと、例えば宴会に招かれると我先にと神座に座りたがったり、あるいは律法を大事にしているのだということを人に見せびらかすために、衣服の房をわざと大きくして見せたりというような、そんな大変に見えっぱりなあり方をしていたんです。でそんなふうにです、他の人に教えている事柄と実際の自分自身のありようが一致していないという点も含めて、シュエスは他人には大きな重荷を負わせておいて、自分ではその重荷のために指一本だって動かそうとしないありようだというふうに言って、律法学者たちのことを非難なさったのでした。で2番目にシュエスがおっしゃったことは、律法学者たちが、旧約聖書の中には当時は律法と預言者と言われていたので、律法のほかに預言者たちの言葉というのもあったのですが、この預言者たちの言葉は大事なものだと人々に吹聴していながら、実際には預言者たちの教えを無視したり、その教えることに逆らうようなあり方をしているということをおっしゃっています。そのことを、あなた方は預言者たちの墓を建てているという大変面白い印象的な言い方でシュエスはおっしゃいました。47節と48節をお聞きいたします。あなたたちは不幸だ。自分の先祖が殺した預言者たちの墓を建てているからだ。こうしてあなたたちは先祖の仕業の証人となり、 それに賛成している。先祖は殺し、あなたたちは墓を建てているからである。預言者たちの墓という言葉は別な言葉に翻訳しますと、預言者たちの記念碑というふうに訳すこともできる、そういう言葉です。で、当時の葬りというのは土葬ですから、亡くなった人の体を穴を掘って納め、その上であったり、あるいはその納めた穴が横穴である場合には、入り口のところに石なんかを置いて目印にしました。で、亡くなってすぐに建てられるのは墓ですけれども、先祖が殺した預言者であれば、それは墓ではなくて記念碑を建てるということになっただろうと思います。つまり預言者たちが活動した足跡を覚えたり、あるいはその活動が大変立派であったと検証する記念碑を建てているということになります。しかし実はここに、ね、主イエスが言っておられる、墓を建てているというのは石でもって記念碑を建てているという意味ではありません。主イエスは律法学者たちが口先では律法預言者の教えが大事であると人々に教えながら、しかし実際には律法学者自身は預言者たちの教えを都合よく軽んじたり無視したりしているということを、こういう言い方でおっしゃっているんです。墓や記念碑を建てるように、口先では預言者のことを敬って奉っているけれども、実際には預言者たちの語ってくれた事柄を自分たちの生活の中から抹殺して顧みようとしないというあり方を、あなた方は預言者たちの墓を建てているに過ぎないのだという言い方でおっしゃるんです。神様の知恵の言葉として、主イエスはこんなふうにおっしゃいます。49節です。だから神の知恵もこう言っている。私は預言者や使徒たちを使わすが、人々はその中のあるものを殺し、あるものを迫害する。預言者たちを敬うあり方として大切に考えるべきことは何でしょうか。それは亡くなった預言者たちを懐かしく思い起こして、その足跡を検証し褒めたたえるということではありません。預言者たちの口を通して語られたのが神様の御言葉であるのならば、言葉を語ってくれる人を懐かしんだり褒めたたえるんじゃなくて、語られているその御言葉自体に聞き従うということが重要なはずです。ところが律法学者たちにとって、預言者の言葉っていうのはそんなふうに受け取られていないんです。預言者や使徒たちのあるものは殺され、あるものは迫害されている。主イエスはそうおっしゃいます。上辺だけを飾って立派そうに見せている律法学者たちの心の中に何があるかということを主イエスは見抜いておられるんです。で、後にです、この福音書を少し先へと読み進んでいきますと、20章9節以下のところで主イエスは一つの例え話をなさっています。ブドウ園を横取りできると考えて、主人の跡取り息子を殺してしまう不埒な農夫たちが出てくる例え話です。で、あの例え話を通して語られていることっていうのは、まさに神様から使わされた預言者や使徒たちを迫害して死に至らせる、そういう人間の在り方です。そして実はシエスもそういう中の一人として十字架に貼り付けにされ殺されていくということになります。人が人を殺す最初の殺人事件というのは、聖書の中ではいつ起こっているか、これは多くの方ご存知だと思いますが、創世記の4章のところです。カインとアベルの兄弟の兄のカインが弟を殺害するというのが聖書の中に出てくる最初の殺人事件ですけれども、シエスはあの最初の殺人事件からシエスの時代の、まあ、つい先頃に起こった神殿の中で祭司ゼカルヤが無残にも殺されてしまった事件までを引き合いに出して、預言者たちの ことを口では褒めたたいている律法学者たちが上辺の偽善を行っているに過ぎないということをここで明るみに出しています。律法学者たちが実は心の中にどんなに凶暴なものを隠しているかということを明るみに出しているんです。今の時代のあなたたちはたとえどんなに上辺を取り繕って善良そうに見せかけるとしてもあなた自身の生きる人生の責任を問われることになるのだ、そうおっしゃいます。50節と51節のところにこうおっしゃるんです。こうして天地創造の時から流されたすべての預言者の血について今の時代の者たちが責任を問われることになる。それはアベルの血から祭壇と聖女の間で殺されたゼカルヤの血にまで及ぶ。そうだ、言っておくが今の時代の者たちはその責任を問われる、そう言われている通りなんです。シエスがおっしゃる今の時代の者たちというのは誰でしょうか。今の私たちから見て2000年前に生きていた人たちという意味なのでしょうか。そうではないだろうと思います。この言葉は実は今日聖書を開いている私たちにも語りかけられているんじゃないでしょうか。もし私たちがです聖書の言葉を神様からの愛に満ちて何とかして愚かで頑なな人間を救おうと語りかけてくださっているそういう呼びかけの招きの言葉として聞くのではなくてですこれを掟の言葉やあるいは自分の暮らしのモットーのように受け取ってしまうならばでその時には実は今日生きている私たちもまたこの律法学者たちと一緒に自分の人生の責任を問われることになるだろうと思います。シエスがここで律法学者に語っておられる言葉というのは実は私たちにも語りかけられている、そう思って聞くのがふさわしいように思うんです。私たちは生まれた日から今日まで、それぞれの人生を生き生活を過ごしてきました。その歩んできた過去にはです決して成功だけではなくて数多くの失敗というものも刻まれているに違いありません、私たちは殺人こそ犯していないかもしれませんがしかし言葉や行いあるいは心の思いによって多くの人を傷つけ悲しませてきたということがあるんじゃないでしょうか。そしてそういう自分自身についてなるべくなら人生の棚卸しをして迷惑をかけた相手や傷を負わせた相手にお詫びの思いを伝え取り返しがつくことであれば埋め合わせをしたい、そう願うところがあるかもしれません。しかしです私たちが生きてきて歩んできた失敗というのはですね常に取り返しがつくとは限らないんです。もはや取り返しがつかないということだってありますし、そもそもです私たちが大変な失敗をしていながら自分ではその失敗に気がついていなくて、全くそのことを気にしていない、でも実際にはこの自分が生きてきた歩んできた道というのは大きな失敗で彩られているということもあり得ると思います。そしてそんなふうにです私たちそれぞれが自分がどのように生きてきたか、どのようなものであるかという責任は、もしも私たちが自分一人だけの孤独なままに人生を生きてしまうなら最後には死の苦しみを持って自分で生産をつけるほかなくなってしまうんです。私たちがどれほど神様を恐れ善良に生きたいという素振りを見せながら生活していくとしてもです。もしもです、私たちの罪をご覧になってそれをご自身の身に引き受けて十字架によって全ての罪を清算してくださるという方があなたと共に生きよう、私についてきなさい、そうおっしゃってくださらないならこの方と出会い、この方に招かれて生きていくということがないならばです。 私たちの人生というのはどなたの人生であっても究極的には惨めなものにならざるを得ないだろうと思います。私たちはそれくらい自分の惨めさに鈍感ですし、自分の失敗に気がつかないようなところがあります。それでいて他の人からかけられた迷惑は執念深く覚えていて、自分の人生ってのは本当に嫌なことで満ちているって考えてしまいがちなんです。そこでシエスはです、3番目にこの律法学者に最後に大変重要なことをおっしゃるんです。52節のところです。あなたたち律法の専門家は不幸だ。知識の鍵を取り上げ、自分が入らないばかりか、入ろうとする人々をも妨げてきたからだ。ここに言われている知識の鍵というのは、もう少し丁寧な言い方をするならば、神様のご計画によって行われている救いの御業を知る知識のことであって、そしてその知識の鍵となる方のことを言っています。もし私たちが自分一人だけで人生を生き、自分の人生は自分が主人なんだ、この私の人生は誰にも渡さない、私だけのものだ、そう思って生きてしまうならば、どんなに善良そうに見せかけるとしても、また人生の中でどんなに物質的に恵まれた生活を送るとしても、究極のところでは本当に惨めなものにならざるを得ないのが私たち人間の人生です。しかしそこにです、神様がなんとかこの愚かで哀れで頑ななものを救おう、そうお考えになって十字架による罪の贖いの御業というのを行ってくださった。その知識を知らせ、あなたの罪は確かに許されているんだ、あなたの罪は清算されていて、もうすでに清められたものとなって今日生きてよいのだ、そういう呼びかけが語りかけられているとしたらどうでしょうか。しかし実際私たちはそうなんです。主イエスキリストがご自身の十字架を指さしながら復活の命を今現に生きておられる方として、毎週毎週私たちに呼びかけてくださるんです。あなたは決してあなた一人だけで生きて滅んでいくものじゃないのだ。あなたは私がついている。私がいつも一緒にいて、あなたの罪をすべて清算してあげているんだから。あなたは本当に清いものとしてここから生きていきなさい。罪と離れて、いろいろな嫌な思いから離れて、新しい思いを与えられて生きていきなさい。そんなふうに私たちは呼びかけられているんです。ところがです、律法学者たちは何よりも肝心なその主イエスによる救いの御業を認めようとしないんです。救いの知識の鍵を取り上げ、そして投げ捨てて、その代わりに自分たちの行いの立派さや敬虔さばっかりを言い募ろうとします。でそれはせっかく神様が与えようとしてくださる救いに自分が入ろうとしないばかりか、入ろうとする人たちを妨げてしまうあり方なんです。思えばです、この大変険しく感じられるシエスと律法学者たちとのやり取り、言葉のやり取りは、これある家での食卓の交わりの場面で交わされていました。そしてその食卓の交わりについてこれまでのことを思い出してみるとです、例えばシエスが徴税人のレビを弟子に招いた、レビが大喜びしてシエスと共に生きるっていうことが本当に嬉しいことだと思って、自分の知り合い友人や知人を大勢招いて宴会を開いている。でその食事を共にしていたときに律法学者やファリサイ派の人たちはどう言ったか、なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのかと言って不平を述べていました。この者たちは絶対に救いに入れるはずがない、 そういうものと交わっているあなたはおかしいというふうに律法学者たちはシエスに言い立てたんです。まさしく人間の罪を許して神様との交わりの中に人を導こうとしておられる、そのシエスの御業を腐して、これらの人々は罪人なのだから交わりにはべる資格は決してないとばかりに、レビたちを神様の救いから締め出すようなことをしていました。自分が神様の救いの生活に入ろうとしないばかりか、入ろうとしている人を締め出すようなことをしている。シエスがまさにおっしゃっている通りなんです。あるいはファリサイ人シモンの家で不幸な女性の罪をシエスが許してくださったときには、罪まで許すこの人は一体何者だろうかと心の中でつぶやいていました。これもです、やはりこの女性が本当にシエスによって罪を許され清められ救われることがありえないと思っている、そういう姿です。この女性は決して許されることなどない、律法に照らして常に汚らわしい、神様から裁かれ滅んでしまう側にいるものだ、そう言い続けているんです。律法学者の在り方というのは、救いへの鍵であるかと認めようとしないために、自分自身もその救いに入ることがありませんし、またこの方によって他の人が救いに入れられるということを腐して、その人が救われない方向に人を導こうとする、そういうあり方なんです。でシュエスはそんな彼らの姿をご覧になっていて、これは本当に残念なことだ、なんとも不幸なことだと、そうおっしゃったんです。今日のこのシュエスと律法学者のやり取りを聞いていながら、私たちは自分自身のことを考えてもいいのではないかと思います。私たちは自分自身の本当のありよう、本当の姿をです、ごまかさず直視するならば、一人の例外もなく、最終的には責任を問われざるを得ない、そして滅ぼされてしまっても文句を言うことができないようなあり方をして暮らしていると思います。けれども、神様はそういう惨めさから私たちを救い出そうとしてくださって、主イエス・キリストを送ってくださったんです。主イエス・キリストの十字架の出来事によって、私たちの惨めな罪をすべて神様の側に引き取ってくださって、あの十字架でキリストを処罰することによって、あなたの罪はもうここで処罰されたのだとおっしゃってくださるんです。そして私たちは処罰される代わりに、本当に慈しみ豊かな温かな光のもとを生きていくように、その救いの鍵となる方、主イエス・キリストを私たちに与えてくださっています。私たちがこの方の十字架の御業を見上げ、そしてまたよみがえりの命に生きているこの方の御言葉を聞いて慰められ勇気を与えられて生きるようにされているんです。シエスは今日のところで律法学者に3度、あなた方は不幸だとおっしゃいました。しかしシエスがそうおっしゃるときには、その不幸の中にその人を追放して固定してしまおうとお考えになっているのではありません。むしろその逆なんです。私を信じなさい。私があなたと共に歩んで、あなたの罪の失敗をすべて私の側に引き受けてあげよう。私があなたの身代わりになって十字架にかかるから、あなたは罪から離されたものとして今日ここから生きていくがよい。主イエスはそう招いてくださるんです。その主の御業と救いとを信じる信仰を与えられて、私たちは今日ここから再び不幸ではない幸いなものとされて歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、 私たちは日頃しばしば忘れていることですけれども、自分自身のことを改めて思い返すと、どんなに多くの失敗を重ね、そのために周りの人に傷を負わせ、また自分自身も貶めながら歩んできてしまったことかと思わされます。そのような生涯を終わりまで歩んでいって、そしてどこにも出口がなくなって死の時を迎えるときに、私たちは自分自身の人生を顧みて絶望するほかないような、本当に哀れなものであることを主イエスは私たちに教えてくださいます。しかしそれだけではなくて、その哀れな惨めさから救い出されるように、あなたは主イエスキリストを私たちのもとに送ってくださり、私たちのために十字架の出来事を行ってくださいました。私たちが十字架を見上げて、そして主によって清められ新たにされたものとして、ここから歩んでいいのだと、あなたは日曜日ごとに私たちに聖書を通して語ってくださいます。どうかあなたの語りかけを喜んで耳を傾けながら、それによって与えられる信仰によって、私たちが新しくされたものとしてふさわしい生活を歩んでいくことができますようにお導きください。主イエスキリストがどんなに惨めな人間の罪もご存じでいて、そして私たちと確かに交わりを持ってくださり、私たちの罪をご自身の側に引き受けてくださっていることを覚え、どうか新しくされたものとして歩み出すことができますように、聖霊によって私たちを主イエスキリストに固く結んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。